河野隊長の木曜はいい気分。これもいいですよね。10番にしようと思ったらこれがなってきたけど、いやいやいやいや、これはそうそうそうそう、こんな感じで始まってますけどね、はい、このまま始まりますか。
このまま始まりますか、ね、
どうもこんばんはです。
この番組じゃないみたいじゃん、
ね、僕なんか考えたらね、いつも僕夜空の赤ちょうちんって言うけど、僕副タイトルがね、今回は、ジャックと河野隊長の目標は幾分というのがあるから、それ言わなあかんな思ってて、ずっと忘れとってもう今年何日経ったんだこんな感じで始めてますからね、はいはい、これさ、じゃじゃんじゃがじゃがじゃがじゃんじゃんじゃん、昼寝をすれば夜中にって感じがするね。はい、こんな感じでございますけど、始まりました、今日の、コーナーはジャックさんでございます。
ありがとうございます。こんばんは。1ヶ月のご無沙汰でございましたね。
ご無沙汰ですね。元気ですか。
やっと元気になってなりましたね。
なりました、うん、
体調よくなりましたね。
いいですね、うん、なんか今日かっこいい
そう
かっこいい、
先輩にこの白髪が
白髪がかっこいいよく、あれですよね、散髪とか行くんですか。
行ってるよ。だからうちの女房の実家が美容院なんで、
はいはい、そうなんですか。
で、娘、妹がついてるから妹に来てもらってる、はい、いつも妹に来てもらってね、はい、お金払ったことないからね何十年、うん、もう35年以上、うん、妹に来てもらってるな、う
ん、なんか払いなさい
だからたまにちょっとなんか、はいはい、買っていくよ。なんか
買っていく、
シフォンケーキとか、
うん、あ、本当に、
あゆ菓子とかね。
めっちゃかっこいいと思うよ。
買っていくけど、
はい、うん、それで許してくれた
の。どこがかっこいいの。
なんかね、僕まっすぐの毛が、髪の毛が憧れてるんですよ。
俺もでもまっすぐじゃないんだよ、この髪の
毛。嘘、本当。
だからなんかね、その時々でまっすぐじゃない、うんうん、これ今はまっすぐっぽいけど、まっすぐじゃなくてこんな風になっちゃったりする、
うん、あるの、うん、僕あれです
よ、癖毛だもん、ちょっと
めっちゃ癖で、昔あれ、お化けの九太郎に小池さんとおったでしょ、うんうん、僕小池さんって呼ばれてた。
あ、そんなくるんくるんだったの
くるくる、中学校の時くるんくるんで小池さんって。
俺小学校の時までまっすぐで、で中学入って丸坊主 で丸坊主にして高校の途中から長くしてもいいってことになって、伸ばしたらくるんとなってた、うん、だから腹立ってさ
腹立つ。
だから丸坊主にあの頃ものすごい抵抗があって、うんうん、ちょうど
丸坊主仙台か仙都医科学校だったの。
そうそうそうそう、
あったね、うん、
中学高校がね、で途中で高校の2年かなんかの時からしなくても良くなったんです
。良くなった、
長髪で良くなって、
ほうほうほうほう、
それで伸ばし放題伸ばして、もう大学肩ぐらいまであって
僕の髪が、はい、
そうそう、だからなんか昔は中学のぐらいは吉田拓郎に憧れたけど、ああいう髪にできないじゃん
できない。
だからその反動でもうなんか大学の時みんなに鬱陶しがられて、で切ってこいとか言われて。
ライブだったらいいやんね。ライブする時は長い。
ライブする時はいいけど、
学校は
普通のクラブが旅愛公会っていう旅行のクラブ入ってて、
なんて、
旅愛公会、
旅愛公会すごいね
っていうの入ってて、でそこの、女性陣に鬱陶しいからキレキレって言われて、で先輩の女の子が原宿の美容室まで連れてってくれて、連れてってキレって言うから1センチぐらい切ったんかな1センチぐらい切って当時でさ4,000円か5,000円取られて、原宿だもんね、
だけ
で、なんで俺こんなことしなきゃいけないんだ、
なんで1センチだけ
で、なんでこの金払わなきゃいけないんだと思った
ことがあった。そこからモテようと思った
の
ね。
でその頃からもう結構長かったんだけど、本当は今でももっと長くしたいけどね、仕事でのあれでそんなに長く
ないかな、
まあ、せいぜいこんなもんだわ
僕見たホームページに見たら、 JAXA が遠くを見て社長の格好してる写真を見た。
あれなんか気に入らないんだけどね、写真。変な写真で
笑った
あれ最初もっと変な写真だった
の。あ、そうですか。
もっと変な写真だったからちょっとこれやめてよって言って、はい、でもう一回撮り直したらあれの変なやつだったの。もうちょっとなんかもうちょっとさ
もうちょっとなんかこうね、
これライブやってる時の写真かな、
うん、あ、絶対それがいい、ね、絶対それがいい、
ね、
だってそういうの見ると、社員募集とかしてるんでしょ。してない今、うん、
してる、うん、してる。
でそういうのが来る
ね、
うん、
それにすればよかった。
そうしますか。あ、な、今ここで募集しときますか、ね、何だったっけ、お侍
金属、
金属
株式会社です
じゃあ募集の歌一曲いきますか、
はい、じゃあ募集の歌募集の歌
いきますか。
募集の歌で
募集ってなくてもいいっすよじゃあ今日1曲目何しましょう。
じゃあちょっと今日は、はい、不思議な世界に行く歌ばっかりやろうかなと思ってまして、
はいはい、
あの、
はいはいはい、
前の CD に入ってる歌で、うん、幻の街へという歌から
行きましょうか。
聞いてください。
よろしくお願いします、
はい、会社でちょっと嫌なことがあって、うちでは女房とうまくいってなくて、出張の空いた時間にふらりと学生の時住んでた街に来た。改札を出た瞬間に懐かしい後ろ姿見た気がした。急いで後を追いかけた。商店街を過ぎ僕のアパートの前で彼は振り返って僕をまっすぐに見た。二十歳の時の僕がそこにたわってた。僕らはアパートの部屋で語り合った。足の踏み場もなかった。部屋は綺麗になってた。僕は二十歳の僕にやりきれない思いをぶちまけていた。あの頃はまだ夢を見ていた。やりたいことがたくさんあった。それなのに今の僕はどうすればいいのかもわからず立ち尽くしてる。彼は大笑いして自分の今を荒らし始めた。実は俺もそうなんです。どうしたらいいのかわからないんです。そうだ、あの頃僕も悩んでいた。この先行き止まりだと思っていた。だけどそんな悩みも雪が溶けるようになるようになってきたんじゃないか。僕は微笑んで彼の肩を叩いていた。その波は大丈夫、あと半年もすればいいことがある。その後僕らは大学まで行って、そして別れた。彼の横には二十歳の女房がいた。愛しい君がいた。
はい、ありがとうございます。いい曲やね。これ本当に見て、うん、本当に来たら面白いね、うん、
面白いね。
そう。なんでいけないんだろうね、僕ら。
ねえ。
うん。じゃあ、あと半年も経てばいいことあるよって言われるのにね。
ねえ。こんな風だったらいいよ、これ。
でも、そんなんだったら、何のあれも面白くないかな。わ、うん、からんけどね。
なんか、こういう映画とかなんか多いけどね。
は
い
は
い、
あ、そうそうそうそう。
何年かこういう。
うん、そう、時間がね。
時間が変わって、あの、君の名はもうちょっと時間がずれてたのね、
うん。うん、そうそうそう。
したりとかさ。
そう、時間がくるくる回ってとかね。
なんか、ちょっとタイムトリップするみたいなの、
うん。あれでしょう。なんか、量子力学とかやったら時間がないとか言うでしょ。時間の、うん、
時間は本当はない
とかね。ないとかね。言うけど、うん、いやいや、これ今時間が。
パラレルワールドがあるとか、ね、そうそう。
今時間があと30何秒とかあるからさ。
まあ、たださ、あの、
うんうん、
感じる時間っていうのは、その体感するその人の時間っていうのはすごい主観的なもんで、うんうん、
はいはいはい。
楽しいとすぐ終わっちゃうし、う
ん、そうですね。
ね、
それなんだよね。
授業を受けてた人とさ、めっちゃ長かったり、うん、あの、講演会でもつまんない講演会ってさ、すんごい、まだあれから5分しか経ってないのってあるでしょ。だから、そういうの考えると時間は、主観的なもんなのかなとか思ったり
する。たまたま時計がちゃんと刻んどるかもしれんけど、うん、
本当はないで時間、
ね、ないんですよね。そういう感じもある歌だからこれいいよ。
でなんかこう、うん、あの昔、うん、映画でね、なんか堤真一かなんかが出てるやつでね、うんうん、地下鉄に乗ってって知らない？
うん、知らない。
自分の、
うん、
あのなんか弟かなんか、うん、お兄ちゃんが死んだんかな、
うん？
お兄ちゃん死んでるんだけど若くして、うんうん、そのお兄ちゃんが死ぬ前の日かなんかにタイムスリップしちゃう。
うん
うん、お兄ちゃんが死なないようにみたいな。死んじゃうんかな最後結局、
うん、
そのようなな
んかあそれも聞いたなんか飛行機が落ちてくるんだけどその落ちる前に戻ったりとか、
う
ん、
そんなでも結局あれもそうだあの君の名はもう、う
ん、あらしいですね
流星が、うん、あの隕石が落ちてくる
前に、うん、
前に、うん、みんなに
逃げろ
って言ってやってるよね助かったんだよねあれ
僕あれ見てないんだけどそうなんだよね
面白かったけど ね,
あ, そう
ねあれよりあのこの世界の片隅でってあったじゃん、うん、あの戦争中のアニメあれの方が面白かった。
あ、そうな、
うん、
だみんな。みんなそういうことを考えるのか、本当にそういうことがあったのか、うん、よくわからない、
ね。なんか最近流行ってるよね。うん、そうすると話が面白くなっちゃうから、うんそうあのうん、ターミネーターもそうじゃん。
あ、そうか。そうだ。
ターミネーターも
典型やね。
あれもおかしいんだけどね。あんな、
う
ん、
そう
もうちょっともっと前に来るとかなんかすりゃね。
そうもっともっと前に来ゃいい
もっと前に来ゃいいじゃんと思うけど。
言ってあげて。
うん思うんだけど来るんなら
そう
もっと前に行
けよもっと前に行けよね、
うん、でもそういうのはあるんだけど、うん、ギリギリに来るじゃん、ね、
それだから面白いね
だからそういうのはね、うん、あのやっぱ昔は、うん、ほら中学校の時からなんか堤筒井康隆
筒井康隆の本
ね
作
家、うん、亡くなったかない
やわかんない
生きてるのかな
生きてるかなわかんない
その人の、
はいはい
あのジュビナイルっていうかね、うん、少年少女用のあれで、
うんうん、
時をかける少女ってあの あの人あの
原田
川映画でやったりしたやつ、
うん、そうそうそう あれそうだったんですか、
あれがね、
うん、
中学の時に NHK で、
うんうん、
テレビでやってたであれ見てすごい、うん、あこれ面白いなと思ってあの未来から、
うんうん、
転校生、うん、変な転校生、うん、なんか不思議な転校生が来るんだけど、
うんうん、
その転校生が未来から来た転校生だったっていう、うん、でその女の子が、
うん、
あの主人公のが女の子なんだけど、
うん、
その、あの転校生がなんか理科室で研究やってたんだよね、
うん、
なんか、
うん、
未来へ帰る、
はいはい、
あれかなんかね、うん、でそのラベンダーかなんかの香りを嗅ぐと、
うん、帰れ
タイムはワープしちゃうっていう、う
ん、本当に嗅ぎますか？
でその子がもうしちゃったというしちゃってどの頃とかいう、うん、
あ本当に
そういえばあれもそうじゃん、うん、バックトゥーザフューチャ
ーあそれはそうですね考えたら
すごく多いなって
そうもうそうやね
最近の日本のやつでもね、うん、テレビドラマとか、
うん、あそうそうそうなんかうちの親子見とったそう、うん、あの事件に巻き込まれて犯人が誰かとか言ってね、
うん、
そうそうあったあった
そんなの、
ね、みんなそんなねなんそう
それ、うん、なんか多いなと思うのはそれと、
うんうん、
あとは、うん、入れ替わっちゃうやつ
あ入れ替わっちゃう
やつ、ね、君の名もそうだけど、
はい、あそうか
男女が入れ替わった
り
お父さんと娘が入れ替わったりとかさ、なんかあったじゃん、そうなの。
入れ替わりたくねえよ、
うん、なんかそういうのは多いよね。
ねなんか入れ替わるっち曲作ったことないですよね。
入れ替わるっていうか、
うんうんうん、
今作ってんのが、
うん、
夢が、
うん、
夢だと思ってたら、
うん、
夢じゃなくなっちゃって、うん、夢が現実になって、現実が夢になっちゃって、
うん、
っていうのは今、うん、
いてるの。
書いてる、作ってる今、うん、今度録音する。
本当に、うん、楽しみにします。
だからあの、あれなんか、年取った自分が夢見る、夢見ると、うん、あの朝起きるんで向こうの世界で、
うんうん、向こうでね、
若い自分で
になってる。
で、
はあはあはあ、
すごい可愛い女の子と恋してて、でめっちゃ IT 企業の若いのに20代で社長かなんかしてて、すごいんだと、それでまた寝ると今度またこの
60代
の自分、
ああなるほど、どっちが本当か分からない、
それを何かが重ねたら、知らないうちにあっちの方がいいなと思ったらあっちの世界へ行っちゃったの。そしたら今度向こうの世界ではまた寝ると今度
見るの、
こっち多いね、蝶々になって夢見るんだよね。
あ、それ前そう言ってたやつね、蝶々ね、そうそうそう。
そしたら最初、
最後に
蝶々になって終わりっていう、
悲しい、
胡蝶の胡蝶の夢だっけ。
ああはいはいはい、
あのあるじゃん、
その向こうのね、
向こ
う、はいはい、そう、
ね、なんか、うん、誰だっけ忘れちゃったけど、
向こうの人でしょ、中国大陸のね、
あれね、うん、だからそんな、うん、あの昔平尾和正って、うん、源馬大戦書いてた人だけど、
うん、はいはいはい、
うん、ウルフガイとか、ね、うん、あの人の短編小説を昔読んで、うん、売れる前にやつに、うん、そしたら、うん、なんかその動物園の猿、うん、猿になった夢見てんの自分が、うん、寝ると猿になるわけ、うん、ほんで今度また起きると自分なわけ、うん、
なってる、
でそれが何回もやってたら知らないうちに
猿になっちゃった、
猿になっちゃったというか、うん、本当は、うん、自分だと思ってたのが
猿
だって、猿が本当で、うん、夢が自分だったっていう話があったんだよ昔、あんまりはっきり覚えてない、中学ぐらいに読んで、
うん
うん、その頃そんな、うん、あの胡蝶、うん、の夢の話なんか知らないから、
ね、
この作家はすげえな
と思った、うん、でも分からんもんね、分からん、
あれ夢の中って現実だと思ってるでしょ、うん、自分
思ってる、思ってる、
ねえ、うん、前、うん、見た夢がすごい不思議な夢で、自分は今夢の中にいると思って分かってんだけど、
分かってんの、うん、
自分の部屋をの上を浮いてるわけ、
うん、
上に自分の部屋の上に浮いてて、
うん、
で自分の部屋の本棚があったりなんかするんだけど、うんうん、めっちゃリアルなのよ、
う
ん、で
合っとるの、
夢なんだけど、うん、こんなリアルなんだ夢がっていう風に、
う
ん、で思ってて、ほんじゃちょっとこれ外出てみようかなと思って、
うんうん、
ドア開けたら、うん、普通本当の家だったら、うん、もう普通の家の中なんだけど、 そこがアパート、うん、マンションみたいになってて、うん、ほんで、うん、あのピュッと出たら、うん、もう外の廊下なわけ、
うんうん、
ほんで、ね、下に駐車場が見えるの、
うん、
でそこへちょっと降りてみようかなと思って、
うん、
そこはなんか3階か4階ぐらい高いんだよ、
うん、
でそこをヒュッて飛び越えたら、うん、ヒューってこう空飛べるわけよ、ふわーんと
飛べる、俺飛べるじゃん、
駐車場上をふわーんと飛べるわけ、あーやっぱり夢なのから飛べるんだと思ってて、そんな夢見て不思議な夢だなと夢の中で思ってて、そんな夢見たことある、
でそのまま目覚め、そこからまた
目覚めて、あやっぱり夢だったな、その頃はねなんかしないけどね、空飛ぶ夢ばっかり見てて、
僕も見たことある、
これターッと走ってヒューってやると空飛べる、
飛べる飛べる、ところが僕スレスレやったりするんよね、
スレスレあるとこでヒューってこうやって降りるんだけど、
あやべやべやべと込めたらスーッと上がってくるよね、
あとあとあの頃なんで最近見ない、
見ない見ない見ない見ない見ない、もうね羽ばたくことがないかもしれない
あの頃よく見てたね、うん、面白い、すごいリアルな夢だ
った、ね、いや確かに飛ぶと、あ見たことある、
面白い、
う
ん、
もう
一
曲行きますか、
はい、もう
一曲いきますか、何いきます、
もう一曲は、
うん、考えてる間にちょっと一個読んでいいですか、はい、おーちゃんから来てるんで、こんばんは、12日の誕生日は、寂しく一人酒できたが、今日、昨夜はライブバーでみんながやってくれてた、よかったね、僕の話です僕12日誕生日やったんですけどね、昨日どんちゃん騒ぎしました、来週の21日は第2弾が控えているので楽しみですね、21日はおーちゃんと私とかいっぱい10月生まれがそのダッシュさんで言わること、10月12日、体
調
12日
だ、12日いつだった
59 59、
あもうすぐ60だ、一緒だ
何言ってんすか
一緒じゃん、
じゃあ行きますか、はい、はいはいはい、
古い写真の彼女、
はい、はい、
お願いします、はい、あ間違えた
実家を取り壊すことになって二 荷物の整理をしてたら古い写真を見つけた。そこには懐かしい友達が写ってた。彼女に出会ったのは二人とも10歳の頃。とても辛いことがあってずっと学校へ行けなかった。苦しくて切なくて心が折れそうな時でも彼女はいつも私と一緒にいてくれて強く抱きしめてくれた。なのにずっと忘れていたあの優しい笑顔、忘れられないやつなのに、yeah, yeah. 優しい笑顔、yeah.彼女は毎日私の部屋に来てくれた。二人でいると楽しくて辛いことも忘れられた。彼女はお目覚めたいに私に聞かせた。願えば叶えられると、そして私に奇跡は起こった。あれから彼女には一度も会っていない。大きくなるにつれて彼女のことは忘れていた。古い写真の彼女をうちの母が見ていた。あらこれおばあちゃんの子供の頃の写真よ、oh yeah. あの子がおばあちゃん。私は驚いてしばらく声も出なかった。あの頃なんで気づかなかったんだろう。あの優しい笑顔、おばあちゃんの子供の頃の、oh yeah. ありがとうおばあちゃんの、oh yeah, yeah. ありがとう my friend の、
ありがとうございます。これもいい曲ですよね、本当に。
うん、ね、なんか、うん、そう、これもなんかあの、うん、あれだったよね、こういうのもあの、うん、あの思い出のマーニーだっけ、
うん、
あのジブリのやつね、はいはいはいはい、あれもおばあちゃんのが
よく見てますね。
出てくるっていうね、うん、
全部見てる。全部見てるんですか？大体
ジブリ、うん？ジブ全部は見てないな。
は
あ、あの高畑さんのなんか、ね、はあ、思い出ポロポロとか、ああいうのはまともに見たことないけど。あのほとんどあのヒットしたやつだね。
なるほど、
素晴らしい。だからうちの娘がちっちゃい頃に結構、はい、あのトトロとかも、
はいはいはい、それはね、
穴の開くほど見てたからね。
そうそうそう、うん、それはね、みんなね、う
ん、だからあの辺は
何
回も
見たけどね。なるほど、うん、ちょっといつお便
りを、はい、どうぞ。
さーくん、さーくん、くんくんくんくん、何かにおう、なんか意味わからない。3日前のことでしょうが、お誕生日おめでとう。で、ハセヤンから来ております。まだスケベで行きましょう。ハセヤンからありがとうございます。こんな話さ、どうしましょう。ちょっと、あ、もう一曲ぐらい行きますけど、一番行っちゃいますか、う
ん、行っちゃいますか、
行っちゃいますか、
あの、うん、しりとりの歌。
ああ、来た来た来た。
ちょっと今日、不思議な世界で歌ばっかり、
そう、大好きです。
しりとりやってんじゃ、
はい、はい、そうしましょう。しりとりお願いします。
はい、
ブーブーブーブー、ムーエンバイヤー。ある日、教出張の 新幹線の中で隣の席の女の子が話しかけてきたんだ。その子は突然僕にしりとりしようなんて言ってきた。なんでいい大人がしりとりなんてするのと聞くと、いかないいかないいかなって彼女は始めた。僕も今だったから誘いに乗ってみた。それがちょっと変わってるんだ。意味のない言葉を並べただけ。しかしそれをやり始めるとなんだかとても不思議なんだ。意味がないはずなのにどっかの国の言葉みたいに聞こえてくるんだ。いやいや、なんとなくそれで僕らは会話してる感じがした。していたな、激しい目まいがしてきた。僕は強く目をつむり周りの音も遠ざかっていた。目を開けると僕はもう新幹線にはいなかった。そこは巨大な大理石でできた宮殿の広場。彼女は古代ギリシャ風の長いローブをまとっていつの間にかしりとりは孤独の言葉になった。窓からは夕日を反射して銀色に輝く街が見えた。ここは一体どこなんだ。ずいぶん長い時が経ったけど、僕は彼女と君らの街に住んでる。そっちの世界にいた頃の夢ばかり見てるけど、こっちの世界にはもう帰れないかも、もう帰れないかも。もしあなたがしりとりしようなんて言われたら、この世界にさよならする覚悟してやってちょうだい。
最後ちょっと分かんなくなっちゃった。
いいですいいです。まあいいね、練習してる。
どうやって終わるんだって。終わり方が分かんなくな
っちゃった。ああね。あ、明日ね、彦左衛門でね、あのジャックと鹿さんと、そうそうそう、私もやりますんで、皆さん、もしよかったら来てくださいね。
はい、ね、です、
はい。ということで、今日こんな感じでやると思いますけど、不思議な歌が3曲ね、よかったですね。は
い、
また来週もよろしくお願いします。は
い、
ちゃんと今度音楽流すね。もうね、あのジャックさんの CD ね3枚持ってるから。はい、ということでありがとうございます。
はい、どうも
ありがとうございました。じゃあ、皆さんね、はい、またね、あのお体けに強いつけて、はい、ではせーの、さよならいきますか。せーの、さよなら。
United North FM Time Signal